7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
第16回芸術文化総学金プログラムを通じて、インドネシア外務省は、文化的、宗教的な違いからなる官僚と国家の統一を促進します。この総学金プログラムを通じて、世界44カ国72人の若者は、特に平和と団結に関連する文化と価値についてもっと学ぶことが期待されています。これは2018年3月28日水曜日、ジャカルタで芸術文化総学金プログラムの開会式で、アエン・ファヒル副外相が語ったものです。この総学金は一つのパッケージで、官僚、連帯、そして平和を見つけるところである世界最大の文化、インドネシアにあなたをもたらします。この3ヶ月間のプログラムでは、私たちの文化と価値に深く浸透することができることを望んでいます。またあなたの心の中で文化と価値をコープし、保存し、そして世界に紹介することを望んでいます。私は全ての総学金受賞者は、この素晴らしい学習の成果を占めていると期待しました。アエン・ファヒル副外相は、この総学金プログラムは世界平和の一部になるために、若者を受け入れることを目的とすると語りました。若者を通じて世界平和のメッセージは伝えられることが期待されています。アエン・ファヒル副外相によると、民主主義、宗教間の対話、文化間の対話は世界平和の基礎だということです。また、アエン・ファヒル副外相は別のそれぞれの参加者を言いました。しかし、違いと多様性は世界を経営作一つの団結を通して認識されています。それでは次のニュースです。レッノマルスリー外相は、国連安全保障理事会の公開議論での演説で、国連平和維持軍は 現在の貿易の課題に直面しても中女と合理に働くことはできないと語りました。レトマルスリー外相は木曜日ジャカルタで記者会見で国連の治安部隊は適切に十分な装備と訓練を受け十分な資源によってサポートされる必要があると述べました。これは3月28日水曜日現地時間にニューヨークの国連本部で国連安全保障理事会の中国人のメンバーと議論のすべての参加者の前に国連安全保障理事会の公開議論でレトマルスリー外相が語ったものです。その機会にレトマルスリー外相は国連平和維持軍の能力開発は地上のニーズに適合させるべきだと強調しました。レトマルスリー外相は国連安全保障理事会は途上国の戦略産業の採用を含む平和維持活動のための設備購入のイノベーションを引き続き推進すると語りました。レトマルスリー外相はまた地域組織を含むすべてのステークホルダーとのパートナーシップと調整を強化することの重要性を主張しました。古色道路または有料道路インフラの建設が完了したと有料道路の中期の段階は港と空港に接続する必要があります。これは木曜日東ジャワスマディウン地区のマディウン料金所でガウィ・クルトソの高速道路の発足時に大統領が語ったものです。大統領によると高速道路、港、空港、経済センターとの接続性により商品の移動性はより容易になるということです。したがって輸送コストを可能な限り安価に提供することができます。大統領はインフラ面でのインドネシアは道路インフラ、港、空港、電気の両方の近隣諸国、ASEAN 諸国、中国との失われると説明しました。インドネシアはジャカルタ、ボゴル、チアウィ、ジャコラウィの有料道路から2014年末までにインドネシアは780キロメートルの有料道路のみ建設します。したがってインフラへの投資は即時行動のための重要かつ基本的な基礎です。それでは最後のニュースです。インドネシアのコーヒーは最近オーストラリアのメルボルン・ソークラン運動エスコットファレで開催された2018年のメルボルン国際コーヒー展大会を通じてオーストラリアの市場機会に目を向けています。シドニーのインドネシア貿易促進センターアグサリスティアワン長官は木曜日声明でインドネシアのコーヒーはインドネシアパビリオンを代表する2つの国内コーヒー会社から得た15万ドル相当の取引を登録することに成功したと語りました。シドニーのインドネシア貿易促進センターは定期的に展示会に参加しました。なぜならコーヒーはインドネシアの主力製品でありオーストラリアで 市場潜在力が十分にあるからです。2017年にインドネシアのコーヒー輸出額は2364万ドルに達し、2016年の倍数額より1736万ドル増加しました。これでニュースを終わります。円高を中退します。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は丸紅や東北電力三角は5億4000万ドルの地熱発電に融資締結についてお伝えします。民間発電事業デベロッパーのスプリームエネルギーシェアや丸紅、東北電力などが推進する南スマトラ州ランタオダダプ地区の地熱発電事業で、国際協力銀行 GBIC などとの間で融資契約が結ばれたことが分かりました。融資額は5億4000万ドルで 98.4 メガワットを開発します。2010年頃から進められてきた計画が資金確保により大きく進展しそうです。地熱発電事業は同州モアラエニム県やラハッ県、パガラアラム市にまたがるランタウダダプ地熱資源区一帯を対象としています。エネルギー鉱物資源省関係者はジャカルタ新聞の取材に対し、事業会社スプリームエネルギーランタウダダプ SERD が3月23日に GBIC とアジア開発銀行 ADB、 三菱東京 UFG、 三井住友、みずほの日本のメガバンク産業から資金調達するプロジェクト融資契約を結んだと明らかにしました。融資に関しては日本貿易保険 NEXI による保険が適用されます。同地区の地熱発電は2010年にスプリームエネルギーとエンジーの前身 GDF スイズが開発権を獲得し、2011年に丸紅が参画しました。2012年に国営電力 PLN と30年間の長期売電契約を締結しましたが、目標としていた2016年の稼働からは遅れていました。2018年3月に東北電力が海外初の地熱案件として参入しました。ベストなプレイヤーが揃った状態で資金調達のめども立ったことにより、本格的に発電所建設工事が進展していくことが期待されます。ジバプラントエンジニアリングレカヤサインダストリーと富士電機が設計調達建設 EPC 業務を請け負いました。2020年後半の観光商業運転開始を目指します。同省は発電所建設により再生可能エネルギーで約13万世帯に電気を供給できるようになると、同時に山間部地域に約1200人分の雇用をもたらすとしています。スプリームエネルギーは西スマトラ州モアララボとランプン州 ラジャバサでも住友商事やエンジーと共に地熱発電事業に取り組んでいます。モララボについては発電所を建設中で2019年10月頃の発電開始を予定しています。インドネシアの地熱埋蔵量は約2万8000メガワット分とされ、アメリカに次ぐ世界2位です。政府が再生可能エネルギー開発に取り組む上で地熱への期待度は高いです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にインドネシアの国立映画の日ことについてです。1999年の数25のインドネシア共和国大統領令は国立映画の日として3月30日に設定しました。1950年3月30日に「ダラダンドア」または「Long March of Siliwangi」映画は初めて完全にインドネシアの人アスマ・イスマイルによって支持されました。さらにこの映画は独立国家としてのインドネシアによって生成された第一の公式のロカフィルムでした。ダラダンドア映画はインドネシア映画会社の最初の生産がインドネシア国立映画会社またはパルフィニを所有しました。この脚本は詩人シタモランによって作成されました。この映画はインドネシアが彼の捕虜になったオランダ人女性と恋に落ちる革命についてです。次にジャカルタ歴史博物館が発足したことについてです。ムシウム・ファタヒラまたはムシウム・スジャラ・ジャカルタまたはジャカルタ歴史博物館、ジャランタ・マン・ファタヒラの西ジャカルタにある博物館です。博物館はまた独立後の期間に古代の遺物の多くを保存します。建物の建築はオランダ風です。この建物は1620年に総督ヤン・ピーターソン君の時代に開始されています。この建物はかつて裁判所の事務所、レジストリ、礼拝の場所だった市議会、またはカレージ版出版、西ジャワ州政府、1925年から1942年まで物量大日本コレクションのオフィス及びコマンド本部ミリタル市のオフィスなどです。1968年に建物は正式にジャカルタの政府に引き渡されました。1974年3月30日にジャカルタ歴史博物館はジャカルタ州知事アリ・サディキンによって発足しました。最後にレーガンの暗殺計画ことについてです。 1981年3月30日にアメリカ大統領ロナルド・レーガンはワシントン DC のホテルの撃ち殺しの犠牲者となりました。レーガンは胸に重傷を負ったためジョージ・ワシントン大学病院で手術を必要としていました。その時レーガンは70歳でした。彼は死を免れた2つの擁護のために支配しました。撮影はジョン・ワノック・ヒンクリによって行われました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアは貿易のパフォーマンスが米国と中国の貿易戦争によって混乱することについてお伝えします。インドネシアは米国と中国の貿易戦争に関わる2カ国の輸出製品の移行市場になるリスクがあると予測されています。ユスカラ副大統領は3月27日火曜日ジャカルタでアンタラ中心が発表したように、米国と中国の間で起こった貿易戦争はインドネシア貿易のパフォーマンスを混乱させる恐れがあります。ユスカラ副大統領は米国と中国の間の貿易戦争は急速に解決されなければインドネシアに幅広く影響力を及ばすだろうと述べました。ユスカラ副大統領は米国と中国などの大きな国々の間ではなく、すべての貿易戦争が大きな影響を与えると述べました。ユスカラ副大統領は経済の強い国は他の国に大きな影響を与えると語りました。インドネシアは輸出を困難にし、敵対国はその製品をインドネシアを含む他の国々に依頼します。その影響は中国に圧力をかけるために米国が発行した関税政策のために、ビジネス慣行を遵守するために、国家産業回復力の蓄体化につながります。米国と中国の貿易戦争への懸念は、ドナルド・トランプ米大統領は 25% の輸入製品と 10% アルミニアム製品に関税を果たした後、多くの国で起こりました。ユスカラ副大統領は世界貿易の両国間の緊張が国際貿易機関 WTO のレベルで解決されることを望んでいます。ユスカラ副大統領は米国の輸入関税引き上げ実施の影響に関連して、インドネシア政府が輸出商品に米国に適用して報復する余裕があると述べました。 輸出から副大統領は現在米国でインドネシア最大の輸出商品はソファーム油 CPO です。一方米国からインドネシアの輸入は大豆と小麦だと説明しました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はマドゥラとスムネプ地区のニャダル奇跡をご紹介します。リスナーの皆さん、マドゥラとはジャワ島の東に位置し、バンカラン、サンパン、バムカサン、スムネプの4つの地区があります。スムネプ地区は伝統芸術が豊富な地域です。地域の多様性とその住民のさまざまな生計はさまざまな独特の芸術形態を生み出してきました。農業のコミュニティにはグラパンチャピの芸術があり、ビンギルパパスの地域の塩田農業コミュニティにはニャダル先住民の儀式があります。リスナーの皆さん、ニャダルは伝統的な儀式であり、全農の神を祝福し、特に死を祖国の結果を表明する予言です。また、死を作り技術について功績のある人であるアンガスト王子というヴィンギルパパスの中二の戦争に感謝の意を表します。ニャダルはサロンギークのクプンダダバラト村で開催されます。そこにはセイアンガスとセイカベサ、セイルコン、セイベンサのピンギルパパスの中二の戦争の墓があります。リスナーの皆さん、スムヌプの歴史によればアンガスト王子はクラトン・スムヌプの軍隊との戦いで敗北寸前のバリ君を救うために貢献した英雄として知られています。彼はこの貢献によりスムヌプ王に保証され、ヴィンギルパパスの残りのバリ君は彼の責任となりました。アンゴシュとおうちに与えられた放送はスムヌプ王によって受け入れられ、戦争の負けた人々はヴィンギルパパスの地域の先駆者となりました。リスナーの皆さん、彼の貢献を忘れないために、これまでアンガスとおうちの墓地は年に3回定期的に開催されるニャダル儀式の場所となっています。7月に最初のニャダル儀式、8月は2番目のニャダル儀式、9月には3番目のニャダル儀式が行われます。 潮の宿泊の後、常に幸運を送り主を忘れることのないようにアガストおうちは、すべての歓喜に神によって与えられた恵みに対する感謝の一種であるニャダル儀式を行うことを誓いました。その後、最初のニャダル儀式がありました。時間とともにアガストおうちの弟カバサも同じ誓いをしました。そのため2番目のニャダル儀式がありました。また3番目のニャダル儀式はシャンマの誓いです。スムヌプ地区の観光文化層の参考文献によれば、シェル君はバントンから来たアガストおうちのアシスタントだということです。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日はスワワ語について紹介します。リスナーの皆さん、ゴロンタロ州にはポハラや家族の形でさまざまな民族が住んでいます。彼らはポハラアゴロンタロ、ポハラアスワワ、ポハラアリンボト、ポハラアボランホト、ポハラアアティンゴラです。今回はスワワのポハラアのスワワ語について説明します。一般的にスワワ語の母音と子音はインドネシア語と変わりません。アルファベットのようにスワワ語は A から Z までです。しかし MB、ND、NG、NGG、NG、NT、NY という注意書きがいくつかあります。リスナーの皆さん、ここにスワワ語の言葉の例です。ワウまたはワク、インドネシア語でアク、日本語で私、ワテヤ、インドネシア語でサヤ、日本語で私、イオ、イコ、インドネシア語でカム、日本語であなた、イタ、インドネシア語でアンダ、日本語であなた、アミ、インドネシア語で神、日本語で私たち、 民がてや、インドネシア語で神、日本語で私たち、オタ、インドネシア語でディア、日本語で彼。リスナーの皆さん、ここにスワは語の文の例です。和子大きなもたりパリパガガ。和子大きなもたりパリパガガ。インドネシア語で、aku ingin membeli sarung yang bagus。日本語で、私は良いサロンを買いたいです。ami do monga wa o。網戸も側をインドネシア語で神アカンマカンディワルン、神アカンマカンディワルン、日本語で私たちは屋台で食べます、私たちは屋台で食べます。ヒコムシイグ、ヒコムシイグ、インドネシア語でカムハルスマンディ、カムハルスマンディ、日本語で、あなたは沢を遊びなければなりません。あなたは沢を遊びなければなりません。リスナーの皆さん、これで、バハサクを終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はリオシマとリオショートのインドネシアの伝統音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはセガンタンラダの曲を聴いてください。ララスワゲスが歌います。
bertanya di pulau bintang, hati gelisah nan risah, hati gelisah nan risah. Bila dikenang wajahmu
Risuna no minasan segantang lada wa kantan nakashi desu. Kono uta wa bintan to no shuto ga tsune ni ryou to no utsukushisa ni akogarete iru to itta mono desu. Ryou shoto wa togarashi no yona to ga 2000 ijou aru tame segantang lada mota wa koshō no baketsu no yō desu. Risuna no minasan tsugi no kyoku desu. Tsugi no kyoku wa Ranchanko nin desu. リスナーの皆さん、ランチャンコニンは嵐の夜に航海した船の名前です。暗い状況や嵐の中で航行するので、キャプテンはそれを制御することができなければなりません。そうでなければ、ランチャンコニンとその乗客は溺れてしまいます。ランチャンコニン歌は、指導者が彼に課せられた任務と責任を果たさなければならないというメッセージを持っています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は、それらを聴いてください。デロイトが歌います。
Satu, dua, tiga, dan empat Lima, enam, dalam jambangan Kalau Tuhan dapat kawan baru Sayang, kawan lama lupakan jangan Kalau Tuhan dapat kawan baru Sayang, kawan lama dilupakan jangan
リスナーの皆さん、それらは子供たちによく紹介されます。なぜならこの歌にはいくつかアドバイスがあるからです。最初のアドバイスは、子供たちが自分の名誉を守らなければならないということです。2番目のアドバイスは、新しい友達に会うとき、古い友人を残すべきではありません。そして、それらの歌の最後のアドバイスは、過去を忘れるべきではないということです。次に私たちはイエット・ブスタミによって歌われたハントワを紹介します。ハントワはマラッカ・スルタン派の有名な船員で司祭であるハントワの話です。ハントワは国とその民に献身的な騎士として描かれています。偉大な司祭で大きな功績があるにもかかわらず、ハントワは常に全能の神を崇拝するために謙虚で従順です。それでは皆さん、最後にリオシマとリオショートの曲、ハントワを聴いてください。イエット・ブスタミが歌います。これで音楽の広場を終わります。
tersebut sudah dalam hikayat Laksmana hang tua setia amanah menjunjung harga juga martabat jangan melayu buang zuria
bintang kepulauan Riau
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。